ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第208回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
連休明け早々、中の人は忙しかったり、詳細をここで言うのは控えますが大失敗をやらかしてしまったりと、連休で蓄えたはずのエネルギーをもう使い果たしてるみたいですね。まあ、どんまい。
つづみさんがこんな狙いやすいところでディスらないってことは、今回は大概なんですね。
まあ、その件はもう散々フルボッコにされてるようなので、ここで触れるのはやめてあげるとして。今週は三大キャリアが同時に導入する、プラスメッセージがスタートしたり、シャープが新製品を発表したりと、それなりに動きがある一週間だったんだよね。
まあ、中の人はそれを追いかける余裕が全くなかったわけですが。
気がついたらソフトバンクが新製品を発表してるし。
それも発表会は開催してなくて、プレスリリースだけだったようですし、会見は決算発表会で、主に北米での事業の話が注目されただけだったようで。
なんというか、孫社長の発言ややることなすこと、半信半疑で構えて見ていたあの頃が、すごく遠い昔のように感じてしまうわけで。
どうしてこうなった？
その役割が、ある意味では楽天の MNO 事業に移っているのではないか、という気がしないわけではないんだけどね。ソフトバンクの今の姿が、楽天の数年後の姿、という流れにならないことを、一応祈っておきましょう。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、5月16日に発表会を開催し、夏モデルや新サービスを発表することを予告しています。発表会の模様は、5月16日正午から YouTube でライブ中継されるほか、Facebook や Twitter、LINE で随時レポートされるとのことです。
いよいよ夏モデル発表のシーズンですね。今回はシャープ、ソニー、サムスン電子がハイエンドモデルを出す順番ですが、だいたい何が出てくるのか分かってしまっているあたり、ちょっと面白みに欠ける気がします。ここはミドルレンジモデルや、新しいサービスの発表に注目した方が良さそうな感じがしますね。
ソフトバンクは、ソフトバンクブランドの2018年夏モデルとして、スマートフォン6機種を発表しました。SIM ロックフリーモデルとしても販売されている、ファーウェイのメイト10 Pro、ノバライト2の2機種をラインナップに加えたほか、フラッグシップモデルとして、ソニーのエクスペリア XZ2、シャープのアクオス R2 を用意しています。ファーウェイ、メイト10 Pro は、 昨年12月に SIM ロックフリーモデルとして販売されているものをベースとして、キャリア向けの仕様や機能を搭載したもので、デュアル SIM に非対応になったほか、ソフトバンクの各種サービスを利用できるアプリがプリインストールされています。ソフトバンクのネットワークでは3波キャリアアグリゲーションに対応し、通信速度は理論値で下り最大 400Mbps、4x4 マイモには非対応。その他の端末の性能、仕様は SIM ロックフリーモデルと同様です。なお、ファーウェイ独自の超高速充電規格、ファーウェイスーパーチャージに対応した AC アダプターが同梱されますが、ソフトバンクのオプション品としてはラインナップされません。Xperia XZ2 は、今年2月に発表されたモデルを、ソフトバンクの仕様に合わせたものになります。Aquos R2 は、シャープが5月8日に発表した新しいフラッグシップモデルで、アウトカメラは動画用と静止画用で2つに分けたツインカメラを搭載。動画の撮影中に静止画を同時に撮影でき、AI がベストショットを自動撮影する機能も用意されます。動画、静止画にそれぞれ最適化されたレンズや仕様になっていますが、静止画用カメラを使って動画撮影をすることも可能だそうです。ディスプレイは6インチ、WQHD プラス解像度、19:9のイグゾ液晶ディスプレイで、四隅がラウンド形状で3辺を鏡額縁としたフリーフォームディスプレイ技術を採用。CPU は、スナップドラゴン845、2.6GHz と 1.7GHz のオクタコア。アウトカメラのうち、動画用は1630万画素、静止画用は2260万画素、インカメラは1630万画素。インカメラは切り欠きによりディスプレイ上部に搭載しています。メモリーは 4GB、ストレージは 64GB、防水防塵、ワンセグ、フルセグに対応。通信速度は下り最大 774Mbps、上り最大 37.5Mbps。ファーウェイ、Nova 2は、今年2月に SIM ロックフリーモデルとして発売されたものと基本的な仕様は同じで、ソフトバンクの各種サービスを利用できるアプリがプリインストールされ、シンプルモードについてはソフトバンク向けに内容がカスタマイズされます。リグの J は、スマートフォン初心者やフィーチャーフォンから乗り換えるユーザーがターゲット。価格も抑えられたモデルで、昨年夏に発売されたリグの G の後継モデルです。フィーチャーフォンの操作体系を踏襲していたモード、簡単ビギナーホームが刷新され、スマートフォンの一般的なユーザーインターフェースを意識した内容となり、文字サイズの拡大や、アプリアイコンを見やすくする台座の装飾など、スマートフォン初心者向けに使いやすさに配慮されています。リグの G より薄型化、軽量化され、ディスプレイはフル HD 解像度になり、割れにくい強セラ独自のハイブリッドシールド構造を採用。対衝撃性能や防水、防塵性能も継承しています。ディスプレイは5インチ、フル HD 解像度。CPU は、スナップドラゴン430、1.4GHz と 1.1GHz のオクタコア。メモリーは 3GB、ストレージは 32GB。シャープ製のシンプルスマホ4は、2016年9月に発売されたシンプルスマホ3の後継モデルで、シニア層をターゲットにしたモデル、専用ボタンを充実させているほか、ソフトバンクショップの店頭で活躍する、スマホアドバイザーが接客の中で得た知見も製品開発に取り入れているとのこと。ディスプレイは、年齢に伴う視覚情報や感度の変化に合わせて最適になるよう調整する、はっきりビューに対応、音声検索用のボタンを側面に、電話、ホーム、メールのボタンを画面下部に、それぞれハードボタンとして独立して搭載。音声検索用のボタンは、スマホアドバイザーの声として、シニア層に音声検索が好評であることを取り入れたもので、 このほか通知ランプがずっと点滅したままになっている。通知パネルで気づかずにボタンに触っている。といった問題を解消するユーザーインターフェースを採用。ディスプレイは5インチ、HD 解像度のイグゾ液晶ディスプレイ。CPU は、スナップドラゴン430。メモリーは 3GB、ストレージは 32GB。アウトカメラは1310万画素、インカメラは500万画素。防水防塵、ワンセグ視聴に対応。通信速度は下り最大 112.5Mbps、上り最大 37.5Mbps です。
三大キャリアの夏モデル発表は、まずソフトバンクが先陣を切りました。SIM ロックフリーモデルとして販売されている、ファーウェイ製の2機種を投入してきたというのは異例のことだと思いますが、この2機種を含めて、6機種のうち4機種が発表済みのモデル、または他社からも発売されるモデルであると考えられます。2機種はほぼソフトバンク独自のモデルであると考えるとして、ビギナー向け、シニア向けという用途を絞ったモデルであることから、一般ユーザー向けとしては、今回もまた目新しさに欠けるラインナップという印象です。ソフトバンクが iPhone の販売に偏っているというのは今に始まったことではないですが、最近はいよいよ、ソフトバンクならではという感じがするモデルの投入がなくなっていて、さらに言うと、Y モバイルとの差別化も Android についてはかなり曖昧になっています。アメリカでの戦略に熱心になるのは結構なんですが、いい加減、ソフトバンクの国内の停滞感を振り払う何かを見せてほしいと感じてしまいます。
5月9日から大手三大キャリアで提供が開始された SMS の後継サービスプラスメッセージについて、ソフトバンクは Google Play でのアプリ公開を一時停止しています。ソフトバンクは、これまでキャリアメールサービスとして提供していた、ソフトバンクメールをアップデートする形でプラスメッセージを提供しましたが、プラスメッセージアプリをインストールした覚えのないユーザーがアプリをアンインストールすることで、これまでに送受信したメールがすべて消去されてしまうという事象が発生しているようです。ソフトバンクでは、できる限り早いタイミングでの提供再開を目指すとしていますが、再開にあたっては、ソフトバンクメールとプラスメッセージを別アプリとして提供することも含めて検討中とのこと。従来のソフトバンクメールアプリの利用継続を希望する場合、安心バックアップアプリによるバックアップを行った上で、プラスメッセージアプリをアンインストールするという手順を案内しています。
そもそも、新しいサービスを提供するのに、既存のアプリを置き換えてしまう必要があったんでしょうか。別々にアプリを提供して、ソフトバンクメールのデータをプラスメッセージアプリでインポートできるようにして、ソフトバンクメールアプリを削除する、という手順にした方が、混乱は少なかったのではないかと思うんですよね。新しいサービスに移行を推進したかったんでしょうが、いくら何でも急ぎすぎ、としか思えません。そもそもソフトバンクの主力商品である、iPhone や iPad では今のところ使えないサービスなんですから、そこまで急いで置き換える必要があったのかとも思いますけど。今回のニュースは以上です。
早速ソフトバンクがやらかしてる感じのプラスメッセージなんですが、3社同時に導入したとはいえ、あまり大きな話題になっているという雰囲気でもないんですが。
LINE に対抗するサービスという内容で報道には取り上げられた感じもありましたけど、実際のところ、今 LINE を使っているユーザーからしたら、 あえて乗り換えるメリットを見出せないのでは、と思うところですよね。
そもそも、キャリアの標準サービスなのに、相手もプラスメッセージアプリを入れていないとやり取りができなくて、SMS として送るしかないらしいので、あまり使い勝手が良くないようにも感じますが。
いずれは MVNO 向けにも提供したいということですけど、現状では三大キャリアに提供が優先されている状態なので、MVNO が広がってきている現状だと、キャリアや端末を限定しない LINE の方が使い勝手がいい、と思うユーザーが多くなるのは仕方ない気がしますけどね。それ以前に、今は Android にしか対応していないので、本格的に普及するには iOS 向けにもアプリを提供してからになるような気もします。
結局それまでは LINE、iPhone や iPad、Mac のユーザーなら iMessage でやり取りする従来の流れは変わりそうにありません。こういう時、中の人は困らなくていいですね。なんせやり取りをする相手がいない。
やめて差し上げろ。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。